で今日1月31日という日は初代父の誕生日でして、年齢早見表で見たらですね100歳までしかもう出ないんですね。明治35年生まれなんですが、年齢早見表にはもう明治35年というのはないんですね。大正時代ぐらいからしかないんですね。それでちょっと考えまして、16年前に101歳でお国替えしてますから、足したらですね117歳になるわけです。まあ、それぐらいの足し算は私もちょっとできるんですけど、数学は苦手なんですよね。117回の、誕生日ということになります。改めて、初代父のことをこう今日は思い返させていただいておるんですがね、日夜御霊の神として、本当にお働き通してくださっておるということを思いますね。で昨日の学院生の教和実習で西川さんが話をしておりましたが、やはり初代のですね奥月に参拝するということを通していろいろ気づかれたというね。人は寿命は限りがありますが、その寿命という肉体の寿命は限界がありますけども、実はその限界を迎えてからがですね、その人の御霊の神としての働きが始まるわけでして、そういう意味からしますと初代は今16歳になった、御霊の神としては16歳になったんですね。そういうふうにこう思わせていただきます。小畑の彦助さんというお方が、教祖様の弟さんですね、いらっしゃったんですが、その方は、玉島の久喰のお畑に、婿養子で入られたんですけど、非業の最後を遂げられましてね、それで、私は、2年前からその小畑彦助さんの御霊様をですね、この御霊前でお祭りさせていただいております。前にもお話したと思いますけどね、今三代金剛様の写真の横に小さい霊寺があります。そのお祭りをするときに送り名をですね、いただきたいと思ってご記念しておりましたら、小畑彦助沖縄といただくということがありまして、沖縄というのは、年配の方の送り名なんですね。若い方に送り名を沖縄とつけたら間違いなんですが、しかし亡くなられても久しい、もう年齢的には孫もひ孫もおるような、そういうお年ですから、御霊の神様としては私は年を数えていらっしゃるので沖縄というふうに見つけさせていただいたんですね。先日教学コースの学院生の方たちがその教祖様の弟さんの彦助さんのお墓参りをしたというでここに来られまして、でその時に実は、この教会では彦助さんの御霊様をお祭りしてるんですよというふうにお話しまして、皆さんに玉串をあげていただきました。昨日はですね、教会布教コースの学院生が3人こちらに、参拝されまして、一人の西川さんがですね今日は実習をしてくださいましたが、その時に同行されてた加藤先生という先生がですね、帰り際に、先生彦助さんお祭りされてるそうですねって、先だってその教学コースの人たちが来られた時の報告を聞かれたらしい、ね、でこちらにお祭りしてますよというカメラを持っておられたので写真を撮られてましたけどね、ああ少しお役に立てたのかなとこう思わせていただいております。初代父はですね、佐賀県佐賀郡大和町大和田東山田という岩本宇太郎富士山の 長男として生まれたんですが、実はその前にですね、一人男の子が生まれたらしいんですけど、幼くして亡くなってるんですね。それでお姉さんが二人、テルさんとスネクリさんという二人が生まれたんですね。それでその養子に来られた宇太郎さんはですね、姉川家から養子に来られた宇太郎さんは、自分は養子として来たんだから男の子を授かりたいという一心で、水上のお不動産という佐賀にですね、ちょっと小高いところにお不動産があるんですね。そこにお参りをして滝に打たれて祈願をする。その滝のところに父に連れて行ってもらいましたけどね、もうちょろちょろちょろっと出てる滝なんですね。滝行と言ったら、ザーッと滝がね、こうすごい滝があって、そこでこうやって白装束を着てこう拝んでる姿はよく見ますけど、かえってこれは冷たいだろうなと思いましたね。ちょろちょろちょろっと出てるような滝打たれるとですね、もう風邪ひくような気がするんですよね。しかしそこで、初代はどうぞ男の子が生まれますようにということで祈願をした。おかげさまで父が生まれたんですね。寅年に、明治35年の寅年に生まれたので、寅男と名を付けたという、しかもその1月31日という日はそのお不動産のご縁日であったということで、祖父はですね、お不動産の申し子であるということですごく喜んだというですね、まあ、その通りに初代父はですね、まあ、大変波乱の人生でしたけど、ね、このお道にご縁をいただいたおかげで本当に素晴らしい生涯を送ることができたわけでございますね。まあ、昔からその有名な方、立派な方は生誕200年とか300年とかいうようなね、そういうことを言いますが、きっと初代もね、生誕200年祭が盛大に行われるようなことになるんじゃないかと思います。まあ、その時は私もおりませんけどね、そういうふうにこう感じさせていただいております。人間の一生というのは限りがありますけれども、その生きている間に何をさせていた、人として尊い働きができた人はですね、姿形がなくなっても、そして大切にされるという一つの例であります、実例でありますね。私たちもその後に続いておかげを被ってまいりたいと思います。